朝鈍い日が照ってて風がある千の天使がバスケットボールする
それでは政治学言論 A ナンバー2国家の役割について解説をしていきます。この音声は政治学言論 A ナンバー2国家の役割を解説するものです。もし間違っているファイルを開いている場合は正しいファイルに変えてください。スライドの3枚目をご覧ください。今回の資料で扱う範囲は28ページから34ページです。教科書を持っている人は該当ページを開いておきましょう。国家とは現に存在する組織でありますが、それが必要か、それとも必要でないかに関しては多くの議論があります。例えば、無政府主義という考え方があります。アナーキズムと言います。これは国家は不要だという考え方です。もちろんアナーキズムといってもその中にはたくさんの異なるアナーキズムの考え方がありますが、共通しているのは国家は国民個人の自由を脅かす不要な存在だという考え方です。強制力を独占している国家は、まさに私たちの自由を剥奪する権利を持つ組織です。だから、そのような個人の自由を剥奪するような組織は不要である。これがアナーキズムの基本的な考え方です。それでは、ある組織が、強制力を行使する権限を持たないことが社会にとって望ましいのかどうか、このような疑問が出てくるのではないのかなと思います。もちろん繰り返しますが、そのような考え方を持つ人もいますが、他の国における破綻国家の例を見ると、必ずしも強制力を行使しない国家が不存在の国が幸せになっていないということもわかるかなと思います。資料の5枚目の図を見てみてください。これはある研究機関が国家としての機能を果たしていない破綻国家度というのを測定し、その破綻国家度の分布を図にして整理したものです。この図の黒色の濃い地域が国家が破綻している傾向が強く、青色の濃い地域では国家がしっかりと統治能力を有している。そのような傾向をこの図は明らかにしています。この図に示されるように、アフリカの多くや南アジアの一部では国家が機能していないと考えられます。具体的には南スーダン、ソマリア、コンゴなどが該当します。これらの国々は一般的に破綻国家あるいは失敗国家として捉えられています。ここで注意しなければいけないのはこれらの国には当然ステートは存在するということです。しかし問題なのは、この国家という組織が物理的強制力の独占あるいは その独占の確保に失敗しているということです。言い換えると、暴力を行使する権限が国家内の様々な集団の中に分有されています。国家以外の様々な集団が暴力を行使することが可能だからこそ、その国家は失敗国家、あるいは破綻国家と考えられているということです。それでは資料の6枚目をご覧ください。国家が暴力を独占しないことによって、どのような問題が具体的に生じるかというと、それは内戦や紛争だと考えられます。内戦や紛争は、実は集合行為問題の一つとして捉えることができます。ここでは、囚人のジレンマの協力行為に該当する行為として、集団間でお互いに武力を行使しない。裏切りとしてお互いに武力を行使するというゲームが存在するものと考えてください。もっともその集団が暮らす社会にとって幸せな帰結はお互いに武力を行使しないということです。しかし問題となるのは一方が仕掛け他方が仕掛けない場合、仕掛けた側が他方を蹂躙することができるということです。したがって合理的に集団 A、B が判断するのであれば紛争を仕掛けた方が良いとなります。それゆえに国家に暴力が独占されておらず、それぞれの集団、国家内に存在する個々の集団が暴力行使を可能とする状態においては、仕掛ける方が仕掛けないよりも合理的という集合行為問題が発生してしまうので、紛争が起きやすくなるということになります。これは破綻国家がなぜ人々の暮らしを守ることができないのかという疑問に対する答えでもあります。破綻国家の内部では、このように集合行為問題としての紛争、内戦が頻繁に勃発します。そのため、そこに暮らしている人々は平和を感じることができなくなります。平和ではないということは、その国の領域に暮らす人々は常に暴力の危険にさらされているということです。それは、例えば性暴力のような形として現れることもあります。コンゴ民主共和国の一部では、女性の約4割、男性の約2割が性暴力の被害に遭ったことがあるという調査結果があるようです。これも破綻国家の帰結の一つとして考えることができるでしょう。また、そのような暴力が蔓延している社会においては、人々は貧しい生活を送る、あるいは送らざるを得ないということにもなってしまいます。さらにそのような暴力が蔓延している国では、市場経済も全く発展しなくなってしまいます。なぜならば、いつ自分の商品が奪われるかわからないので、そのような土地で商売しようと思わないからです。このように破綻国家が様々な社会における不利益を講じさせてしまうということを考えるのであれば、国家が物理的強制力の行使を可能とし、かつその権限を自らに集中させることには一定の合理性があるとも考えられます。それでは30秒から1分、 休憩してください。皆さん、休憩終わりましたでしょうか？私は息子から動物の森で鉄鉱石を3つもらってきました。それでは授業を再開します。スライドの7枚目をご覧ください。ここには教科書31ページに書かれているコラムの一部を抜粋しています。破綻国家の問題を考える際に、しばしば出てくる話として資源の呪いというものがあります。これは本来は国を豊かにするための天然資源を持っていることが逆にその国を貧しくさせたり内戦をたくさん引き起こしてしまうきっかけになってしまうという、まあ、お話です。そのような保有国に恵みをもたらすはずの天然資源が逆にその人々の生活を惨めにしてしまう資源の呪いというのは実際にいくつかの国で生じている現象でもあります。そのような現実が自分たちの知らないところで起きているという事実を知るという意味でも可能であればこのコラム2の天然資源と内戦について目を通してみてください。さて、スライドの8枚目をご覧ください。ここには国家間として極めて有力な略奪国家論という話の概略が載っています。まずは政治社会学者チャールズ・ティリーによるマフィアのような犯罪組織と国家との違いは程度問題であって、そこに本質的な違いはないという主張がどういう意味なのかという点から説明します。ティリーは税金と引き換えに国家は住民を保護するが、それは外敵からの脅威から住民を守るという建前だけではなく、そこにいる住民が税金を納めるという引き換え、あるいはその対価として住民を守っているに過ぎないという意味で、マフィアと国家との間にはそれほど本質的な違いはないという説明をしているということです。これは教科書にあるように暴力団が飲食店を守る、つまりある飲食店が何らかのお客さんからの被害を被らないようにするために暴力団に身を守ってもらうのと引き換えに、その飲食店が暴力団に対してみかじめ料を支払うという構造と確かに本質的には同じです。ティリーはそのような観点から実は国家とマフィア組織の間には本質的な違いはないんじゃないか。国家といえども人々から何らかの搾取をする、略奪をする、そういう本質的な部分があるんじゃないのか、というのを指摘しているわけです。確かに、このティリーの指摘は、歴史的に国家がどのように創設されていったのか、という経緯を知れば理解することができるように思います。確かに、国家は市民の権利を守るために創設されたわけではありませんでした。そもそも国家といえども国境で区切られた領域内で物理的強制力を独占するような主権国家、それは中世には存在しなかったわけです。昔は騎士、貴族など様々な人が暴力を行使する権限を持っており、国家がその暴力を行使する権限やリソースを一元的に把握していたわけでは確かにありませんでした。そのような 多くの人が暴力を行使する権限を持つという状態については、むしろ日本人である我々の方が想像しやすいかもしれません。なぜなら戦国時代と呼ばれる日本の状況はまさに暴力が一元的に誰かに把握されているのではなく、分有される状態で内戦が生じていた状態だというふうに解釈することができるからです。ところが、この状態は軍事技術が変化し、近代国家が建設されるに従い、大きく変わっていきます。例えば、軍事技術は、強力な兵器が開発される前、騎士による一対一の戦闘などが中心だとされていました。それから、一対一の戦闘から、例えば鉄砲になっていって、大砲になっていって、というような大規模戦闘へと発展していくわけです。そのように兵器が変わっていくに従って、守る側の準備状況というのも変えていく必要が生じることになります。例えば、大砲に耐える、拠点を作るために、要塞というのをもっと強固なものにしなければいけない。そして、そのような要塞を作ったり、軍事兵器を作るためには、当然お金が必要になるので、商人に頑張ってもらわないといけない。そして、関税を取ったり、軍事費を借り入れたりして、自らの軍事力を確保するためのリソースを作っていく。そのように、組織戦を行う必要性というのが、軍事技術の変動、変化、発展によって高まっていった結果、国家というのがどんどん組織化され、発展していき、一つのステートとして定着していくことになるわけです。そのような国家の建設プロセスを考えると、確かに市民の生まれながらの権利を守るために、国家に暴力を行使するための権限を与えているわけではない。というのが理解できるのではないかなと思います。このことは、国家がやりたい、このようにしたいという目的が必ずしもその国家の領域内に住む住民のやりたいことと一致しているわけではないという含意を導き出します。繰り返しになりますが、住民自身は個人の自由を制約されたくないと考えるのに対して、国家はあくまで略奪者、つまり住民の自由を侵害する権利を持つ主体なわけです。だからこそ国家は住民の自由を守ると同時にそれを侵害するという両義性を持つわけです。この両義性あるいはジレンマの存在がまさに国家が抱える本質的な問題を浮き彫りにしていると言えるのではないでしょうか。今日の解説はここまでです。スライドの9枚目をご覧ください。事後課題に回答してね、ここにアクセスというここをクリックすると事後課題のページに飛ぶことができます。事後課題に回答する前にスライド9枚目に書かれているいくつかのポイントを理解して、その上で事後課題に回答するようにしてください。